インフィニティ情報局へようこそ。
よろしくお願いします。
今日あなたと一緒に深掘りしていくのは、おそらく30代以上の誰もが一度は直面し、そして頭を抱えるであろう、あの究極のジレンマについてです。
ああ、究極のジレンマですか。あれですね。
ええ、少し想像してみてください。あなたは今30歳、念願のマイホームを手に入れましたが、そこには47万ドル、日本円にして数千万円規模の住宅ローンがあります。
はい、リアルな数字ですね。
で、金利は 6.375%。 さて、毎月のお給料から少しだけ余った資金、あなたならどうしますか。一刻も早くローンの繰り上げ返済に回して負債を減らしますか。
それともその資金を株式市場に投資して未来の資産を増やしますかってことですよね。
まさにそれです。
この問題、パーソナルファイナンスの分野において本当に永遠のテーマなんですよね。
永遠のテーマですよね。
インターネットを開けば、過去の市場リターンを見れば絶対に投資すべきだっていう強気の意見と、いやいや借金を早く返すに越したことはないっていう保守的な意見がもう真っ二つに割れています。多くの人がどちらが数学的に正解なのかを求めて迷子になっているのが現状です。
よし、これを紐解いていこう。
はい、行きましょう。
今回ベースにする情報源は、資産形成ブログアウェルス・オブ・コモンセンスの運営者であるベン・カールソン氏が行った非常に緻密な分析です。
カールソン氏の分析ですね。
はい、彼に寄せられた読者からのリアルな質問をもとに、この問題の核心に迫っていきます。
今回の分析が非常に優れているのは、これを単なるどちらがお得かという表面的な算数の問題として終わらせていない点なんですよ。
なるほど、算数ではないと。
ええ、実はこのジレンマの正体は、利息削減という確実性と投資リターンという期待値、この全く異なる2つの尺度のぶつかり合いなんですね。
確実性と期待値、全く別物ですよね。
そうなんです。今日はあなたの人生における現金の流動性や心理的な安心感といったエクセルの表計算には現れないけれど極めて重要な要素も天秤にかけながら、この複雑な構造を解き明かしていくことが私たちのミッションです。
そのアプローチはすごく理にかなっていますね。まずカールソン氏は判断の基準としてハードルレートという概念を導入しています。
ハードルレートをですね、
企業が新規事業などの投資判断に使う、あの最低限必要な利回りの概念を個人の家計に持ち込んでいるのがすごく面白いアプローチだなと。
そうですね。彼は金利の水準によって取るべき行動を3つのゾーンに分類しています。
はい、3つのゾーン。
これは非常に実践的なフレームワークでして、まず1つ目のゾーンは金利 4% 未満です。
4% 未満。
カールソン氏の分析によれば、インフレ率が仮に 3% 程度ある環境下において 4% 未満という低いコストで調達できている資金を急いで返すのは財務的な観点からは合理的ではないと。
まあインフレに負けちゃいますからね。
そういうことです。感情的には借金を減らしたくても、ここは余剰資金を投資に回してインフレヘッジと資産拡大を狙うべきゾーンだとしています。
なるほど。で、2つ目が金利 7% 以上のゾーンですね。
はい、そこも結論は明確です。
カールソン氏によれば、金利 7% というのは株式市場への投資におけるハードルとして極めて高い数字ですよね。
過去のデータを見ても、株式市場で毎年確実に、しかも無リスクで 7% 以上のリターンを出し続けるという保証はどこにもありませんから。
ですよね。したがってこのゾーンにいる場合は、不確実な市場の期待値を追うよりも確実に 7% の利息負担を消し去ることができる繰り上げ返済を優先すべきだと。
その通りです。 4% 未満なら投資、 7% 以上なら返済、ここまでは白白はっきりしています。
わかりやすいです。
問題は今回の質問者の金利である 6.375% なんです。
あ、そこですね。
これはカールソン氏が言うところのグレーゾーン、つまり4% から 7% の間のかなり上限に近いギリギリのラインに位置しているんですよ。
まさにどちらを選んでも間違いではない非常に悩ましい領域ですよね。
そうなんですよ。
そこでカールソン氏はこの 6.375% のローンに対して、繰り上げ返済をした場合のリアルなシミュレーションを、あの AI ツールを使って吐き出してるんです。
はい、クロードを使ったシミュレーションですね。
これがなかなか強烈な数字でして、例えば毎月たった100ドル、日本円で約15,000円を追加で返済するだけで、30年のローン期間が数年短縮されて、最終的に支払うはずだった利息が数万ドル単位で節約できるんです。
毎月100ドルでそれだけの効果があるんですね。
ええ、さらに毎月500ドル追加できればその効果はもう劇的になりまして、もし30年ローンを半分の15年で完済したい場合は毎月約1100ドルの追加返済が必要になるという結果が出ています。
ここで非常に興味深いのは、この AI が吐き出した利息削減効果の数字だけを見せられると、人間の心理として繰り上げ返済ってなんて素晴らしいんだと飛びつきたくなってしまうことなんです。
いや、飛びつきますよ。これは何千万円という目に見える無駄な支出が消滅せるわけですからね。
ですよね。しかし少し立ち止まって機会損失について考える必要があるんです。
機会損失出ましたね。
もしその同じ100ドルを毎月 S&P500 や全世界株式インデックスなどの市場に30年間投資し続けたとしたらどうなるか。
そこですよね。歴史的な平均リターンである年利 7% から 8% で複利運用できたと仮定すると、30年後にはその毎月100ドルが12万ドルから15万ドルといった大きな資産に化ける可能性があるわけです。
そうなんです。繰り上げ返済で節約できる利息の額と市場で得られたはずの複利効果、
はい、
この確実な節約と不確実だが巨大な期待値、この2つを比較しなければフェアな判断とは言えません。
ここからが本当に面白いところなんだけど、カールソン氏はその数学的な比較以上に重大なリスクを指摘していますよね。
ええ、流動性の喪失ですね。
そう、それです。あなたが一生懸命毎月追加で支払ったそのお金は全て家のレンガの中に閉じ込められてしまうという。
レンガの中、すごく的確な表現ですよね。
株式投資や現金預金であれば、急に現金が必要になった時、数日後には引き出して使うことができます。
はい。
でも住宅ローンで注ぎ込んで家の純資産価値、いわゆるエクイティに変わったお金は、その家を売却するか、あるいは新しくローンを組み直さない限り絶対に取り出すことができません。
結局のところレンガの中に閉じ込められるっていうのは本当に恐ろしいことで、例えば勤めている会社が倒産して収入が途絶えたとしますよね。
ええ、誰にでも起こることです。
その時、過去数年間にわたって一生懸命繰り上げ返済をしてきたおかげでローンの元本自体は減っているかもしれない。でも手元に現金がなければ、来月のローンを返済ができずに結局家を手放す羽目になるかもしれないんです。
銀行はこれまでたくさん繰り上げ返済してくれたから今月は支払いを待ってあげますよなんて絶対に言ってくれませんからね。
現実は非常ですよね。さらにカールソン氏はエクセルの表計算と現実のライフスタイルの変化とのギャップも指摘しています。
ライフスタイルの変化ですか。
30年ローンを組んだからといって誰もが本当にその同じ家に30年間住み続けるわけではないんですよ。
確かにそうですよね。
キャリアの変化による転勤とか家族構成の変化、あるいは離婚などで家を手放す可能性は十分にあります。
ええ。
また将来的にマクロ経済の環境が変わり、ローン金利が劇的に下がれば、より低い金利のローンに借り換えをする可能性も高いわけです。
つまり AI が計算した30年間一切何も環境が変わらなかった場合の美しいシミュレーションというのは、現実の流動的な人生においてはほぼ起こりえないシナリオだということですね。
その通りです。
ではこの流動性の観点を踏まえた上で、世間にはびこる繰り返済と投資に関する3つの誤解についても紐解いていきましょうか。
はい、行きましょう。
これらの誤解を見ると、いかに個人の状況に依存する問題かがよくわかります。まず誤解の1つ目、株式の平均リターンの方がローン金利より高いんだから繰り返済は常に損である。
これは明らかに極論ですね。
なぜなら株式市場の過去の平均リターンは未来の特定の期間のリターンを一切保証してくれないからですよね。
ええ、暴落が数年続くタイミングだって当然あるでしょう。一方で住宅ローンの繰り返済は確実にその金利分の利息を消滅させるという意味で完全に保証されたリターンなんです。
保証されたリターン。
先ほどの 6.375% の金利であれば、無リスクで 6.37% の利回りが確定するのと同じです。
現在の金融市場でこれほどの無リスクリターンを得られる商品は他に存在しませんよね。
ですから決して損などではなく、確実性を求めるのであれば極めて優秀な投資行動と言えます。
続いて誤解の2つ目です。繰り返済か株式投資か、どちらか一方に絞って全力投球すべきだ。
これも投資の基本原則から考えると少し奇妙な発想なんですよ。
そうですよね。株式や債券への投資では卵を一つのカゴに盛るなって分散投資を強く推奨するじゃないですか。
ええ。
なのになぜか住宅ローンと投資の話になると、みんな前科無科の極端な二者択一思考に陥ってしまう。
実はそこにもう一つ心理的な要素があって、人は借金という存在に対して0か100で考えたがる傾向があるんです。早くまっさらにしたいみたいな。
ああ、なるほど。しかしカールソン氏の結論は非常にシンプルで、両方やればいいというものです。
両方やる。繰上返済で確実なリターンを取りに行きつつ、株式投資で将来の大きな成長も狙う。資金の振り分け先を分散させるのが最もバランスの取れた戦略です。
例えば毎月の余剰資金が500ドルあるなら、250ドルを繰り上げ返済に、250ドルをインデックスファンドに回すというような。
そうです。これで心理的な負債への重圧を減らしつつ、市場の成長も取りこぼさないというポートフォリオが完成します。
まさに両取りですね。そして誤解の3つ目、住宅ローンを早期完済して後悔した人はいない。これは非常によく聞くパーソナルファイナンスの格言ですが、
カールソン氏の視点はここでもう一歩踏み込んでいますよね。
ええ。
ローンがゼロになったすがすがしさとか、毎月の固定費が消滅した安心感を後悔する人は確かにいないでしょう。
そりゃそうですよね。
しかしカールソン氏は同時にこうも指摘しています。株式市場に資金を投入し、数十年にわたって複利で資産を転がして大きく増やしたことを後悔した人もいないと。
ああ、確かに増やして後悔する人はいませんね。
つまりどちらの道を選んでも長期間砂利遂げれば最終的にはやってよかったと思えるんですよ。
なるほど。だからこそ万人に共通するたった一つの数学的な正解があるわけではなく、個人の価値観や財務状況に依存するということですね。
その通りです。
つまりこれってどういう意味？ここまでの話はアメリカの金利環境や市場をベースに語られていますが、日本の現実を見つめると前提となる数字が全く変わってきますよね。
ええ、全く違いますね。これをより大きな視点に結びつけると、日本のリスナーであるあなたの現実にどう当てはまるかが見えてきます。
はい。
日本において最も特徴的なのはやはり圧倒的な低金利です。
そうですね。多くの方が変動金利型の住宅ローンを利用していて、その金利は 0.3% から 0.5% 台などアメリカの 6.375% と比べると驚異的な低水準にとどまっています。
日本の現状を先ほどのフレームワークに当てめると、文句なしに金利 4% 未満のゾーン、つまり繰り上げ返済する合理性は低く、手元の資金は投資に回すべきという結論になります。
やっぱりそうなりますよね。
1% 未満のコストで借りている資金を急いで返すよりも、それを期待値の高いインデックスファンドなどで運用した方がスプレッド、つまり利ざやを大きく取れるからです。
うんうん。
ただし日本の変動金利には特有の将来のリスクがあります。
日本銀行の動向ですね。
はい。金融政策の正常化に伴い、今後金利が段階的に上昇していく可能性は常に見込んでおく必要があります。
もし仮に数年後に金利が上昇してきて、先ほどのフレームワークにおけるグレーゾーンに突入するようなことがあれば、当然繰上返済の価値と優先順位が高まってくるわけですね。
そういうことです。また日米の税制の違いも無視できません。
税制の違い。
アメリカには住宅ローン利息の所得控除という仕組みがありますが、日本には独自の住宅ローン控除、正確には住宅借入金等特別控除という制度がありますよね。
ええ、そこが非常に大きなポイントですね。
日本の住宅ローン控除は年末のローン残高に応じて一定割合が所得税などから控除される仕組みです。
ということは控除期間中、例えば10年とか13年間に繰り上げ返済をして残高を減らしてしまうと、戻ってくる税金も減ってしまうという逆転現象が起きるわけですね。
まさにそこなんですよ。多くの場合、借入金利よりも控除率の方が高い逆ざや状態になっているため、控除期間中はあえて残高を減らさない、つまり繰り上げ返済しない方が税制面で圧倒的に有利になります。
なるほど。繰り上げ返済を急ぐあまり、手元の生活防衛資金まで削ってしまったり、エニサやアイデコーといった非課税の投資枠をすっ飛ばして住宅ローンの返済に向かうのは本末転倒だということですね。
全くその通りです。特に日本のリスナーであるあなたが30代や40代であれば、これから教育費がピークを迎えたり、キャリアアップのための転職、あるいは独立起業といった大きなライフイベントが控えているはずです。
うん。
いざという時にレンガの中に閉じ込めたお金は助けてくれません。
助けてくれないですね。
ですから優先順位としては極めてシンプルです。
はい、教えてください。
まず第一に、生活費の半年分程度の流動性の高い現金を確保する。
これが一番大事ですね。
第二に、ニーサやアイデコなどの非課税枠を最大限活用して複利の恩恵を受ける。
ふむふむ。
そして第三に、 住宅ローン控除の期間が終了し、かつ金利上昇の兆しが見えたタイミングで初めて余剰資金での繰り上げ返済を検討する。
なるほど、明確ですね。
これが現在の日本の環境における最も合理的で強靭な戦略と言えるでしょう。
年代によってもその戦略の比重は変わってきそうですよね。例えば20代から30代であれば、時間という最大の武器を持っていますし。
ええ、若さは投資において最強のアドバンテージであり、数十年にわたる複利効果を得られるチャンスです。
この時期に現金を手放して繰り上げ返済に回すことの機会損失は非常に大きいと言えますが、これが40代50代と進んでいくとどうなるでしょうか。
40代から50代にかけては教育費の支払いややがて来る老後資金の準備など、より確実性が求められるステージに入りますよね。
そうですね、守りに入る時期というか、
株式市場の不確実なリターンを追い求めるよりも、繰り上げ返済による確実な利息削減や負債の圧縮の方が心理的にも財務的にも魅力的に映る場面が増えてくるでしょう。
うん、わかります。
そして退職が近づいてきた方にとっては、収入が年金中心へとシフトする前に毎月の固定費であるローンをなくしてしまうという圧倒的な安心感は、計算上の損得を軽く超越する価値があります。
年齢やライフステージに合わせて投資と返済のミキシングボードのつまみを少しずつ調整していくようなイメージですね。
まさにそのイメージです。
計算上の最適解よりも、今の自分にとって何が一番安心できるか、無理なく続けられるかが重要なということですね。
その通りです。カールソン氏の結論もそこに帰着しています、
うん、
この議論に絶対的な一つの数学的最適解を求めること自体が実はナンセンスなんですよ。
ナンセンスですか。
長期的な資産形成において一番怖いのは、自分のリスク許容度を超えた無理な計画を立てて、市場の暴落時などにパニックを起こし、途中で挫折してしまうことです。
それが一番もったいないですね。
自分が納得して夜もぐっすり眠れて、そして何十年も継続して実行できる配分を見つけること。これこそが数式をこねくり回すよりも圧倒的に重要な現実的最適解です。
夜ぐっすり眠れるかどうかが、パーソナルファイナンスにおける最強の指標かもしれないですね。
本当にそう思います。
さて、ここまでの議論を踏まえて、最後に一つリスナーのあなたに刺激的な問いを投げかけたいと思います。
はい。
実は情報源となった記事の後半で、カールソン氏が50年住宅ローンの経済学という別のテーマについても触れているんですよね。
ここで一つ重要な疑問が浮かび上がってきます。
ほう。
日本の住宅ローンは最長35年が一般的でしたが、最近では日本でも一部の金融機関を中心に50年という超長期のローン商品が登場し始めていますよね。
ええ、ニュースでも見かけます。
これまでの常識では、退職までにローンを終わらせるというのが一つのゴールでした。しかし、もし50年ローンが当たり前の世界になったとしたら、私たちは全く新しい価値観の問いに直面することになります。
30歳で借りたら、完済する頃には80歳ですよ。これは究極の選択ですね。一生涯借金を背負い続けるという心理的負担を受け入れるか、
ええ、
それとも月々の返済額を極限まで抑えることで浮いた現金を全て投資に回し、50年という圧倒的な時間を味方につけた複利効果を最大化させるか。
もし50年間インデックスファンドで複利を回し続けることができれば、その資産規模は天文学的な数字になる可能性があります。
恐ろしい額になりそうですね。
数学的な最適解は間違いなく、50年ローンを組んで浮いたお金を全額投資することでしょう。しかし、80歳まで毎月銀行にローンを支払い続けるという精神的な重圧に人間の心は耐えられるでしょうか。これはもうエクセルで計算できる領域を超えています。
リスナーのあなたはどう感じますか。もし今後50年ローンがスタンダードになったとしたら、借金があるという重圧を抱えながら生きるストレス、その分のお金で50年間じっくり資産をさだけていく経済的なメリット、
ええ、
あなたなら人生においてどちらの価値を重く見ますか。これは単なるお金の計算問題ではなく、あなたがどんな人生を送りたいか、何に安心感を覚えるかという価値観そのものを問う壮大なテーマですね。
お金はあくまであなたの理想の人生をデザインするためのツールでしかありません。繰り延べ返済か投資かという究極の二者択率も、結局はあなたが人生のどのフェーズでどんな安心感を求めているかという自己対話に他ならないのです。
いや、最初はただの金利と投資の比較論争だと思って深掘りし始めましたが、最後は自分の人生設計を見つめ直すところまで来てしまいましたね。
お金と心理のつながりは本当に奥深いです。
さて、今日私たちがナビゲートしたこのテーマ、ぜひご自身の今の状況、そして将来の理想のライフスタイルと照らし合わせてじっくり考えてみてください。
いいきっかけになれば嬉しいですね。
ええ、
詳しい情報はインフィニティ情報局のブログ記事をご覧ください。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。